人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。先週に続いて今回もちょっとブータンの話をさせてください。晩ご飯の時にいつもお酒を何か飲む習慣があるもので、意外にあの国はお酒の種類は少ないなという印象がありました。ビールはあります。レッドパンダという瓶ビールがあって、あとね、ブータンは何でもね、ドゥルクって言って、あのドラゴンという意味なんですけど、ドゥルクという銘柄のビールが3種類ぐらいあったのかな。どこにでもあった、500ミリの赤い缶のものは1万1000と書いてあって、これはどういう意味だったかよくわからないんですけど、 8% 弱ぐらいの度数のビール、そんなにね強い感じはしなかったけれど、まあ、あの割と美味しかったですね。でも一番驚いたのはアラというものがあって、これは焼酎なんです。ただね、個人がみんなね自分の家で蒸留してます。で、匂い嗅いだら日本の焼酎とそっくりなんですが、飲むとほんのり甘い、あの焼酎の味プラスちょっとだけお酒の甘さがあるので、これは飲みやすい。で、よく聞くとね、ブータンの一番の社会問題は何かというとアルコール中毒だそうです。まあ、寒い国によくあることなんですけど、とにかくこれはかなり深刻で、あのどうやってそういうアルコールの弊害を減らすかというのは、今政府が取り組んでいる問題の一つだそうです。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。そうすると、ブータンではその焼酎が国のお酒っていうことになるんですかね。
多分そういうことだと思います。とにかくね、みんな自分の家で作ってるっていうんで、
すごいっていうと、やっぱりあの基本の形はあっても、それぞれのご家庭で少しずつ味が違うっていうことになるんですか。
そういうこともあるみたいですね。僕最後の日に飲んだのはね、蜂の子が瓶の底に入ってるんですよ、いっぱい。
はい、
どうやらね味がちょっと違うらしいですね。いくつも飲み比べたわけではないので詳しいことは言えないけれど、とてもでもね美味しかったです。僕普通焼酎はねストレートで飲むことはまずないんですけど、あのちょっとだけ甘いのはねやっぱり全然違いますね。これはね下手するとね飲んじゃうなっていう感じはありました。
さすがに日本酒みたいなものはない、飲めないですか。
ね、あの日本酒の度数のものはないみたいなんですけど、でも向こうの焼酎は多分ね20度ぐらいじゃないかなっていう気がしたんだけど、多分ね日本酒と焼酎の中間ぐらいのものかなと想像してます。
はい、さあ今夜は江戸時代の日本酒のお話です。今日のライフスタイルゲストはこの方です。作家の吉村信彦さんです。サントリーの宣伝部で新聞広告、テレビ CM などヒット作を連発し、およそ18年間のサラリーマン生活の後、作家に転身。炭酸ボーイ、バー堂島、ウイスキーボーイ、ビアボーイなどの小説を発表。バラカさんご夫婦も大ファンでいらっしゃいます。そして最新刊は先月出版されました江戸酒男となっています。
こんばんは。
こんばんは。
もう本当に毎回毎回読ませていただいてますけど、
ありがとうございます。
あのいつも面白いですね。もうこれまではほとんど洋酒の話だったんですけれど、この前沖縄の、はい、あの
炭酸ボーイ、
泡盛の話があったんですけど、はい、時代小説は初めてですね。
そうなんですよ。もう とてもドキドキして、もう全く初心者なんで時代小説。
はい、お酒の
話、お酒
の、まあ、焼酎の話もちょっと出てくるんですけど、はいはい、お酒はご本人もよく飲むんですか。
そうですね、あの日本酒はもうすごくレベルがアップしていて、で、あの今 結構和食が多いので、ね、自分が食べるのが、うん、そういう時はやっぱりどうしても日本酒になってきますよね、
うん、
はい、
いや話が本当に面白い、まあ細かいことは後ほど、
はい、
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は作家の吉村信彦さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
六本木の東京ミッドタウンにコンベンションやセミナー、パーティーなどにお使いいただけるホールや会議室があるのをご存知ですか。最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスシーンにお応えします。詳しい情報はオフィシャルウェブサイトでご確認ください。東京ミッドタウンは三井不動産グループが運営する施設です。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜は小説江戸崎男を発表したばかりの作家吉村信彦さんをお迎えしています。
今回お酒にしようと思ったのは何かきっかけがあったんですか。
きっかけはですね、まあ、僕、まあ、ビールウイスキー、ね、泡盛とか帰ってきて、でなんか僕鬼平犯科帳っていう池波正太郎のにハマっちゃいましてですね、で、まあ、その前から藤沢周平っていう時代小説の作家、はいはい、あと山本周五郎さんとか、
うん、
もう僕のスリーキングなんですよ。あのフレディキング、アルバートキングB.B. キングみたいな感じで時代小説スリーキング、この3人に憧れてやってたんですけど、自分ではなかなかその時代小説好きでも読むのは好きでも書くのはやっぱりビビってたんですよ。怖かったですね。
はいはいはい。
ところがあのやっぱりこう自分がこう年齢がちょっと上になってきて、日本のお酒って酒って言った時に日本酒ですよね、日本の場合。
はい。
で沖縄だったら酒って言ったら泡盛に行きますよね。
なるほど。
そういう代表的なものをやっぱりやらして、このまま俺は死んでいいのかというふうなことで、やっぱこれやっとかんといかんだろうということで日本酒の方に注目したわけですね。
で日本酒だったら時代の方が、あの江戸時代の方がいいと。
そうですね。というのがその清酒、今の透き通ったあのお酒ですね、うんうん、どぶろくでなくて、
はい、
それができたのが1600年、要は関ヶ原の戦いの頃にどうも伊丹のあたりで河野池さんという方がやられたみたいなんですね。
で、あの関西というか、まあ上方と、
はい、
あの江戸の対比の話なんですけれど、これがまたね、例えばね、くだらないっていう言葉が何なのか、
はい、初めて知りました私も、
ね、そうなんです。僕はいつもくだらないやつって言われてるんですけど
そんなことない。
でも下ってきて、あの要は上り下りが今の新幹線とは全く逆で、あの江戸の頃はあの上方、要はあの大阪京都方面が上りで、
はい、
江戸の方が下りっていうことで、で要はあの江戸はやっぱり一大消費地で、江戸の方に物があの上方から下ってくる。でいいものは下ってくるんだけど、良くないものは下ることができない。だから下らないということがどうも語源だったみたいですね。
それ昔から知ってたんですか。それ。
それは大体知ってたんですけど、
あ本当、
で、うん、お酒がそれが主体であるというのはなかなかそこまでいかなかったんですね。
はいはいはい。まあ、この小説の基本 の, あの物語の流れを、まあ、簡単に紹介すると、
はい、
どういうふうになるんですか。
これはですね、あの主人公は灘で生まれ育った男で、でそのまあ、あの江戸時代のお酒っていうのは先ほども申し上げましたけど上方中心で、で江戸で江戸っ子が飲んでたお酒っていうのは9割方、上方から下ってきたお酒だったんですね、
はいはい、
で少々高いんですけど、まあ、今でいうプレミアムビールみたいな感じで人気があったわけですね。でところがシェアは9割ぐらいあって、で江戸の酒っていうのはあの1割ぐらいで、実は技術もあんまり良くなかった。でところがまあ江戸っ子は安いしこれでいいじゃねえかみたいな感じで飲んでいたと。でそれを知った時に、あのしかもその江戸で飲んでるお酒って結構水割り酒が多かったみたいなんですね。
それはびっくりでしたよ、
はい、
あ
でその要は まあ、今普通だいたい 15% ぐらいとか 18% ぐらいが日本酒 のアルコール度数だと思うんですけど、それを3倍ぐらいに薄めると 5% ぐらいになりますでしょ
う。
というとビールとほぼ今の日本 の、ピルスナータイプのビールだいたい 5% ぐらい多いんですけど、それぐらいになっちゃうわけですね。
本当に日本酒そこまで薄めていたんですか？
いたみたいですよ、一部では。
本当、
うん、だからその鬼平犯科帳なんかで長谷川平蔵が出てですね、今日は暑いから喉が渇いたから酒を飲みてえみたいなこと言うんですけど、こんな日本酒夏暑いのに飲むのとかって。
なるほど、
うん、ごく 5% ぐらいだったら飲めちゃうわけですね。
うん、
でだから水割り酒があったということと、それから江戸の酒はまずかった、で9割方上方だったということを知った時に、そうか、灘から行った男がその江戸の酒を改革していくっていうのはどうだろうって思ったんですよね。でまずその僕自身が、母が江戸を東京で、父が大阪なんですよね。
なるほど。
でそういうまあハイブリッドな感じで育ってきたんで、大阪にいてもなんか自分は大阪人だって感じもしないし、東京に来ても俺は江戸っ子だみたいな感じのなかなかならなくて、そのなんか混ざりやブレンドみたいなところで生まれてきたんで、そしたらその要は楕円の中心みたいな江戸と大阪っていうのを、これを両方目にしながら書くことができるなと、逆に言えば。でそれが要は混じり合い の一番のいいとこだと思うんですけど、それを小説に移したらどうかなと思って、うん、
なるほど、はいはい。で奈良から、まあ、家族の 縁があって、はい、江戸の造り酒屋に、はい、まあ、お手伝いで入るんですけど、はい、そこが、あれ何て言うんでしたっけ、落ちるっていう、お酒がダメになってしまう、
日落ちって言って、
あ、日落ち、そうそうそう、
腐造、腐らせてしまうんですね。
そうそうそう、はい、そのことも僕初めて知りました、
うん、その腐造っていうのは、ごめんなさい、腐造っていうのは結構昭和23年ぐらいまで、要は1948年ぐらいまで日本でも結構あったみたいなんですね。でつまり衛生技術、微生物管理、冷蔵設備、そういうものがない時って、もう腐造によって、要は日落ちすることによって蔵自体が全部ダメになっちゃうっていうことが多々あって、はいはいはい、潰れることも多々あったみたいなんですよ、うん、
その日落ちっていうのは具体的にどういうことかちょっと説明してもらってもいいか。
悪いカビ、カビにもいいカビと悪いカビがあって、うん、悪いカビが入っちゃうと、それがどんどんどんどん、それがアルコール耐性がすごく強くて、アルコールの中でも生きちゃうんですね、
はあはあはあ、
でだからアルコール作ってる最中にそのカビが腐らせてしまって、うん、お酢よりももっとひどい匂いになっていくっていう感じがあったみたいですね。
まあ、衛生管理が行き届いていないから、はい、そういうことになってしまうってい う、そういう話なんですね、はい、
そうですね、
うん、
まあ、その小説を書くにあたっていろいろと調べられたというふうに思いますけれども、はいはい、その江戸時代の日本酒というのは、うん、まあ、今と比べて先ほどちょっと水で割るというお話ありましたけども、うん、それ以外では基本的に同じものが、
いや、もっとね、色がね、黄色っぽかったみたいですよ。
黄色っぽい。
で浮世絵なんかでも、女の人がちょうどギアマンで飲んでるのがあるんですけど、なんとね、淡いイエローなんですよ、色。
あ、
それはなぜかといえば、要は、まあ、お米を磨くっていうんですけど、精米して、
はいはい、
普通、まあ、100の大きさのお米だったら、今は50ぐらいの大きさで吟醸酒とか作ってるわけですね、うんうん、そこまで磨き上げて、
はい、
ところが江戸の場合ってせいぜい100が90ぐらいになるぐらいまでしか磨けなかった。
あ、はいはい、
そうするとやっぱ玄米に近いので、うん、どうしても黄色っぽくなっちゃう、うん、みたいなのがあったみたいな。
どういう味だったんでしょうね。
結構ね、重くて甘ったるかったみたいな感じはあるみたいですよ。
あ、なるほど、
うんうん、
で要はその精米技術っていうのが、その江戸と、うん、要は灘とは全く違って、灘はその六甲山という急峻な山があるので、その川がドドドって流れる感じがあって、水車が多かったんですよ、
うんうんうん、
でそうすると要は水車って機械なんで、それで精米効率がすごく良くて、だから割と磨き上げることができて8割ぐらいまで磨けたらしいんですよ。ところが江戸の場合は水車がなくて平地なんで、
それでずっと西の方の、はい、多摩の方でしたっけ、
はい、
そうなんですよ。水車見つけてくれ、
見つけてくれ。あれはね、僕の住んでるのがあの辺なんで。
ああ、そうなんです。
双子玉川なんで、あの辺なんとか出したろとかと思ってます、ね。ちょうど国分寺外線っていう玉川の河岸段丘があって崖になってるんですよ。 で湧き水なんかも結構あるんです、調布とか府中とか、
は
あ
は
あ、だからここで水車作ればええんちゃうのみたいな、この辺ちょっと大阪弁になってるんですけどでやっちゃったんですね。
あと居酒屋のシーンがたくさん出てくるんですけど、はいはい、これもね、そういうあの例えば池波さんだとか、はいはい、そういう小説の中にも居酒屋と出てくるんでしたっけ。
いっぱい出てきますね、池波正太郎さんのはもう本当にかっこいいですね。
そうかそうか、はい、いやそこら辺はすごくね、うん、細かくて面白いです。
あ、嬉しいです、やっぱりディテールがね、うん、そうやって言っていただけるのとても嬉しいです。
そうそうそう、まあ、うん、仲間もみんなねもうキャラクターが違っててね、いや本当にね吉村さんのいつもそうなんだけど、ね、うん、そういうキャストがね面白い、うん、今回はねすごくね、はい、映画になりやすいなと思った。
嬉しいです、鳥肌が立ちます
そもそも居酒屋は江戸時代にあったんですか。
はい、居酒屋はねもともとね二売り酒屋みたいな感じで、食べ物と一緒になんかお酒をまずあの食べ物屋さんがあったんですけど、そこでやっぱり酒飲みたいみたいな感じで飲むっていうのがあったみたいなんですけど、それとまた並行してあの江戸の酒屋っていうのはあのこういう大きなとっくりを持って行って、うんうんうん、でそこで酒屋さんでトクトクトクって入れてもらって帰って飲むみたいなことだったんですけど、酒飲みって早く飲みたいからちょっと飲ましてよみたいな感じで、そこの酒屋さんで立ち飲みですね、
はい、
今
は
ね角打ちとか言いますけど、はい、それが始まったらしいんですよ。で
江戸時代もやってたんですね。
そうですね、1700年代半ばぐらいにはもう居酒屋はできていったみたいなんで、で最初は居酒って言ってみたいなんですよ。
うーん、
そこにいて酒を飲めるから居酒。
なるほど、
うん、居酒屋が居酒屋になっていくと、スタンディングがやっぱり基本なんですね。
はいはいはい、あの僕が東京に来た頃でもね結構ね酒屋さんがやってたんです。
やってましたよね。
最近見かけないね、うんうん、やってるところありますか。
ありますあります。あ、そう、下町とかで。
あ、本当、
なかなかあの深川とか行くといい感じでやってるんですよねイギリスのポブと一緒ですね。
パブと、はい、まあ似てます似てます、はい、
さあこの後もお酒のお話引き続き伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は作家の吉村信彦さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、 The Lifestyle Museum。
今日は朝寝、はい、朝酒の話が出てくる民謡クルセイダーズのアイズバイダイさんなんですけど、
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は小説江戸酒男を発表したばかりの作家吉村信彦さんをお迎えしています。
吉村さんは、はい、あのまあ、和食が多いからお酒をよく飲むっておっしゃったんですけど、はい、お好みはどんなお酒ですか。
僕はね結構純米吟醸とかよりも普通の酒が好きなんですね。本醸造とか、
あ、うんうん、
はい、あので、まああと純米で安いのだったらもう要は普通の菊正宗の樽酒とか、そういうなんか普通の酒が好きで、
うんうん、
まあ、みんな好きではあるんですけども。
結構全国の試してるんですか。はい、
そうですね、あの、まあ、この小説の取材もあったりとかして、まあ、それまでまあ結構酒蔵とか行ってましたけど、で行った酒蔵でやっぱり面白かったのは秋田の荒政酒造っていう、うんうん、そこはもう江戸時代のそのままの木桶で作って、であの自分ところの田んぼで米を作ってという感じでやっていて、でその作ってる社長もすごく若くて、もう新しいことをやろうって感じ、結構ワインのような酸味がしっかりちゃんとある日本酒をやってるんですね。
結構ね最近ああいうタイプの出してるとかありますね。
増えてますね。
あのワインにちょっと似てるけれど、でもやっぱり日本酒ならではの、
うん、そうなんですよ、
味わいが、
そう、
はいはいはい、あの小説の中ではあの日本酒の他に焼酎の話も出てきますよね、はいはい、焼酎も江戸時代からずっとみんな飲んでるものでした。
そうですね、焼酎はね結構ね、それこそさっきあの、ブータンの話されてましたよね、うんうん、各大口で作ってるみたいな、はいはい、あんな感じで、まあ、日本酒の場合は、まあ、酒蔵があの作ってたんですけど、 焼酎の場合は江戸にある農家とかでも作ったりとかしてたみたいです。
あ、それが OK だった時代。
OK だったみたいです。でそれを居酒屋でも安い値段で焼酎を飲ましたりとかしてて、だからよくだからなんか浪人なんかが時代劇で切られたとか言ってプーとかって言って焼酎を口に含んでプーとかってやってるじゃないですか、消毒のために、
はいはい、よく見ます。
あれは焼酎ですからね。
あ
でなんでその 小説に焼酎が出てきたかというと、さっきの腐る日落ちとも関係していて、要は
あそうだった、
はいはい、そうなんですよ。アルコール度数が清酒の場合は、まあ、14度とか16度とかそんな感じなんだけども、焼酎の場合は30度とか40度ぐらいあるので、要は腐りかけたところに腐ろうかな怖いなと思った時に焼酎入れてあげるとアルコール度数が高くなるので腐らなくなるという。でそれも柱焼酎、柱を立ててあげるみたいなことを言ってたみたいなんですよ。で僕はそれを知った時に、おなんだこれって本醸造、今の日本の本醸造と一緒じゃんとかって思って。
なるほど、はい、
本醸造ってねアルコール入れてますからね、
はいはい、
でさらっとするようにしたりとかしてるんですけど。
理由は一緒なんですか？
理由はこれはちょっと違っていて、やっぱり安くていい酒を作りたいみたいなことがあったみたいなんですね。
なるほど、はいはいはい。
で、まあ、それとそれはそれとしつつ、もう一つ僕が驚いたのは、まあ、もともと僕洋酒育ちなので、酒の世界史的な観点でいくと、あこのお酒に焼酎を入れるっていうのってワインにブランデー入れるのと一緒じゃんと思ったわけですね。
ワインにブランデーを入れるとどうなるんだ？
そうなるとポートワインやシェリーになるわけですね。
あれシェリーってブランデーが入ってるんですか？
そうです。
無知でごめんなさい。
あ
そういうことなんだ。あれは
フォーティファイドワインって言うんですけど、はいはいはい、アルコール強化ワインですよね、
はい、
だからワインを、まあ、大航海時代、うん、ヨーロッパからアジアに来るときに時間かかるじゃないですか、はいはい、どうしてもワインは腐っちゃう、
はい、
で酒飲みたいけど腐ったらいかん、じゃあブランデー入れたらどう？
じゃあ全く発想は一緒なんですね。
一緒なんですね。腐らせないためにお酒も人も腐っちゃダメなんですよね。
いやこの小説のまた面白いところがそういう、うん、心の部分。
そうですね。
熱いですよね皆さんね。はい、
ね、まあこれはまあ読んでの楽しみという、はい、ところなんだけどね。
こう蔵元を訪ねたりとか、日本酒を求めていろいろ旅行されたりとか、そういうことはないですか？
まあ、行った土地に酒蔵とか酒屋さんがあると必ず、もちろんバーも行くんですけど、
はい、
行きますよなるだけで。まあイタリア行ったら、例えばシチリア島に行ったら何ですかね、シチリアのマルサラ酒って、やっぱりこれもフォーティファイドワインなんですけど、
はいはいはい、
ブランデー入れるのところを訪ねたりとか、必ずやっぱりそれも自分の得意分野なんですし、はい、自分のなんかこの作家としての位置づけ、自分の席を占めてるんで、そこなのでやっぱり必ず行くようにしてますね、
うん、
はい、
どのあたりが気になったりしますか、そういう時に。
それ世界の中で。
そうですそうです、
まあ、まずは美味しいかまずいかと作り手のやっぱり心意気みたいなのがやっぱり合うと分かりますからね。
もう飲んですぐ分かります。
味はすぐ分かりますけど、
うんうん、
でその時の説明してくれる人の対応とか態度とか必ず見てますよね。そしたらいくら美味しくても、うーんなんだねみたいな感じになって、そうするとそこのお酒のメーカーはあんまり好きにならないですね。
なる
やっぱりその人がどういう人が作って売ってらっしゃるのかっていうのは、やっぱりすごいトータルでやっぱり大事だと思うんですね、酒の味わいとかって、はいはいはいはい。
これも全部小説に出てますね。
ありがとうございます。
いろんな、
うん、まさに今のお話が
作り酒屋のね、はいはいはい、
この季節夏におすすめの日本酒って何かありますか？
もうこれはもう僕はね、健康一の鈴酒、もう最近飲んでもうびっくりしました。
あ僕は宮城県の健康一というお酒大好きなんですけど、はい、その鈴酒
あごめんなさい、鈴風、
その鈴風っての聞いたことないですね。
風鈴の鈴に風、
うんうん、
で鈴風、
ぜひ検索してみます、
はい、どんな特徴がありますかこの鈴風は？
まあ、僕のお酒の中での一番好きなタイプって水に近いっ ていう、これが理想だと思うんですけど、
はいはい、
水に近いというかいくら飲んでも飲み飽きずに押し付けがましくなくて、でもかすかに酔っていくかなっていう、そういうなんか
一番危ないタイプですよね新潟のお酒に割とある
あれあれ
タイプですね。
そうですね、新潟の酒も美味しいですね。
でもこの夏の暑い時期にはもう持ってこい、
持ってこいですね。
へ、はい、涼風ですね、
はい、
はい、ということで、吉村信彦さんの最新刊江戸酒男は PHP 文芸文庫から発売されています。日本酒で一旗あげる痛快時代小説、ぜひ読んでみてください。そしてね、先ほどからお話にもあるように本当にその心意気とかこの人間模様も含めて、はい、面白い小説となっております。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は作家の吉村信彦さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
8月もお盆の時期に入り、引き続き夏の暑さが続いています。夏休みの真っ最中、皆さんはどんな時間をお過ごしでしょうか。ただいま六本木の東京ミッドタウンでは、都会の真ん中で夏を楽しむイベント、ミッドタウンサマー2024を開催中です。今年のミッドタウンガーデンには青空と緑に囲まれたカフェ水神ソーダミッドパークラウンジがオープン。ラウンジ限定のドリンクとともに夏の心地よい時間をお過ごしいただけます。またせせらぎに足を浸して涼を楽しむ人気の足水や、ミッドタウンのレストラン&カフェが手掛ける夏のひんやりスイーツなど、今年も日本の涼を感じるコンテンツをご用意しました。ミッドタウンサマー2024に関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。この週末は六本木で都会ならではの夏時間を満喫してください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
Tokyo FM The Lifestyle Museum。 今夜の吉村信彦さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードしてお楽しみください。
いや本当に今回面白いし、映像に絶対もうなるのをもう読みながらこうすごくね想像するんですけれど、
嬉しいです。
これを続けるっていう企画はありますか。は
い、いや僕の中頭の中ではこれはもう6作7作ぐらいのシリーズ。
あ、もうそんなに、
はい、
もう
キャラクター全部しっかり考えてるんで、
はい、
まあ、ところがこれ第1戦勝たないと第2回戦に行けないっていうトーナメント方式なんで
なるほど、はい、まあ、また出たばかりですしね。
そうです
そうです
、まず1回戦勝利しないといけないです。
漫画にもなりますよね。まあ、この、ね、あの本の表紙もね、まさにそんな感じになってますけど、
これはね時代小説ってなるとなんか人情もんでなんか下町でみたいなかね、なんか侍が出てきておーみたいなかどっちかだっていうのが、どうも自分としてはそれをやっぱりブレイクスルーしたいっていうのがあって、そういうなんか閉ざされた江戸ではなくて開かれた江戸、そのために蘭学者が出てきたりとか、蘭学者とか、あとその人ガムランって名前なんですよね。あ、
そうですよね。なんでガムラン、
なんでガムランかというと長崎の出島ってオランダ人がいたじゃないですか、
はいはい、
でオランダは当時あのジャワとか支配してたじゃないですか。
あ、そうか。
でガムランの楽器はどうもあったみたいなんですよ、出島に。
あ、そうなんですか。
ええ、だからこれ我夢乱れるでガムランでええんちゃうみたいな思ってだからそういう世界に開かれた江戸っていうものをやっぱり、
沖縄の人もいるし、
うん、そうなんですよ、海五郎っていう、
あ、そうそうそう、
これ日本の上流種やっぱりあの泡盛がナンバーワンなんで、 泡盛の技術が伝わって焼酎になったっていうその歴史を踏まえてほしいというのもあるんですね、自分の中に。
いろいろと複雑に混ざってるんだな。なるほど、面白い、
ありがとうございます。
ぜひ続編期待してます、
はい、よろしくお願いします。
今日のお客様は吉村信彦さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum